皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今夜は3月の31日、3月の最終日でございますが、今日は特別な日でございます。皆様よくとくとお聞きください。どうぞ。
私の誕生日です。
おめでとうございます。
わーい、
かいや、かいや。
今椅子から落ちた人が5万人ぐらいいましたね。
そんなに聞いてくれてるんや、ありがとう。
ガラガラガッチャーみたいな
吉本並みにね、吉本のボケ並みに、
ね、はい。一応女性にそんなことを聞いたら失礼やろ、はい、佐々木くんということがあるから、
一応からも失礼なんですよ
一応佐々木くんからその失礼を言うてもらおうか。
何ですか、こういうことになられるんですか、ね、
私ですか、私今年も大台なりました。
あら、もう半世紀生きたということで。
半世紀生きました。
あら、
てかほんまに失礼やんない
や、ほんまに
半世紀、
はい、
半世紀。
もう今年はちょうどそういうね、節目かなと思って、もう公表しようと思って。
あ、ほんまですか。
そうなんですよ、自分の中でも、
500年、
500年歳です
まあでも、あの数字が何にしろ節目ってやっぱりね、
そう、
ちょっと特別感ありますよね。
なんかね、だからいろいろ、はい、変わってきたらと思ってね、はい。
まあね、
が500年に対してなんかありますか、木原さん。
いや、
生誕500年、
猫でもタヌキでも長い間生きると化けるというので、
確かに
もう古タヌキですから
ちょっとタヌキ
ねえ、
はい、
化けるかも。
あ、化けるかもしれないですね。
化ければいいですね、いい意味で、
そうそう、いい意味でね、
いい意味で化けたいですよね。日月陽子化け物語、
目の前で化粧落とされたら化けたと思うか、正体がバレたと思うか、どっちやろうな。
これ、そうです、ね、ちょっと今のキーワードです、今日はすっぴんです。今日は化粧何もしてません。
マジっすか。
なぜかというと、
なぜかというと
ギリギリできたからです
時間が
そうそうそう、もう化粧していると、あ、これは間に合わへんと思って。
あ、
道理でスタジオの中に帰ってから、入ってからコンビニ行くというおかしなことをやってると思った。
い
や、
もう、
ただね、やっぱりこれ毎回聞いていただいてるリスナーの皆様、毎回我々4人いますけれどもね、それぞれがそれぞれでちゃんと、仕事ありますからね、それでスケジュール合わせてこう集まってるわけですけれどもね、だからこう結構気合い入れて集まってますよね。
そうですよ、4人ともね、みんなでこう合わせてね、日にちね、
確かに。
だから、あんまこう力入れて言うのもあれかなと思うんですけど、別に暇してるわけじゃないですからね、我々
みんなね、そうそう、ね、みんなちゃんとこう合わせてバチッと来てる。ここもね、みんなちょっと分かっていただいて、応援していただきたいところですね、そして今日は私の誕生日ということで、
押しますね
また無理やり、
また
無理やり
念を押して
全然プレゼントを期待してるわけではないですけど、全然受け付けます。
はい、
節目です、さっき言うときます。
もらえたらラッキー。
半世紀生きても欲しいものは欲しい。
すっぴんで美しいのが怪異ですよね。
じゃあどういうこと、そういう怪異じゃないですか。
そういう怪異。
シワ一つないのが怪異。
シワないの、これね。
怪異。
ぼーっと生きてるからかもしれません。
まあ、はい、あ、でもまあ、佐々木さんからのでも褒め言葉。
そういった意味では、あれじゃないですか、木原さんだってシワないじゃないですか。
怪異
ですね。もっと怖いじゃないですか。
あ、うん、ちょっと日月さんのだんだんちょっと逆襲が始まっていくのかな、こっから。
オタクは年を取らないのだ。
本当に。ということは全員オタクなんかな。
かもしれない。
この番組ってコンプライアンス違反が薄くていいね。あの、みんなそんなことで目くじら立てて怒らないっていうパーソナリティばっかりだから。
いや、怒ってないわけないじゃないですか。何言ってるんですか。
私絶対多分この辺の子もそろそろあれですよね。
表面上はね、ニコニコしてるけど。
なんていうの、もう、海面ギリギリのところで顔出てるみたいな。
怖っ。じゃあそのまま溺れてほしいですね。
妖怪や。
では、ね、あの、日月陽子様、50歳生誕記念放送と題して、いつもの通り。
そうですね。
で、そんな日月さんが今日はお便りを読んでいただく担当
で、うん、はい。
お誕生日プレゼントやね、これね。
そうですね。
記念すべき誕生日プレゼントの。
はい。
怖い話じゃないか、これまた。
マジか、はい、
ラジオネーム、てつさん。
てつさん。
今回は木原さんにお伺いしたいことがあります。
はい、
はい、初めてメールを出させていただきました。あ、初めて、
うん、初めてなんですか。ありがとうございま す。
私は京都市内在住で、うん、先祖代々のお墓は、うん、というお寺にあります、
うん、
そのお寺のご本尊様は全高80センチほどで一木彫りっていうんですかね。あの、一つの木でっていうのは、これ一木で4人ですか、一木でいいですか、
あの、一本彫りなわけですね。
そ そういうことですね。うん、はい。の、阿弥陀如来様です。阿弥陀様です。うん、そして、自伝によると、平安時代にはおられたとのこと。そのご本尊様には、私が生まれる遥か以前から頭部に髪の毛があり、今も足元よりも下まで伸ばしておられます。
だいぶ長いですね。
髪の毛は少しずつですが伸び続けており、確か先代の頃には一度おかっぱぐらいまで散髪されたような記憶がありますが、これはうろ覚えです、
うん、
当然ながらご本尊様が誘発というありきの、誘発ということありきの好奇心の対象になるのを嫌っておられたので、檀家である私も詳しく聞くようなことはしてきませんでした、
うん、
ですが昔から木製の仏像に髪の毛が生えて、それが伸び続けるという現象が不思議でなりませんでした、
うん、
木原さんが怪異に、解釈を求めないということは承知しておりますが、仏像が論言にされる意図も不思議です。木原さんは髪の毛の伸びる人形を入手されたと、お話しされていたんで、ぜひ木原さんの見解を教えていただきたいですと。
は
あ、仏像で髪の毛って、
ね、木彫りの仏像に髪の毛がついてる
ということですね。人形をやったらね、うん、すぐイメージつけるんですけどね。
また伸びてるという
よく書かれてるのがね、
木原さんが考えてます。
画像として木で彫られた像から毛が生えて、毛髪が生えてる的に伸びてるという絵がちっとも想像的なくてね、
うん
うん、どういうことを言いたいかというと、うん、高さが80センチと陽子ちゃんが呼んでくれたのを聞きました、うん、もし人毛がに近しいですよ、うん、人毛に近しいようなものが、まあ、植えられたでもいいです、うん、植え付けられてたでも構いません、というか植え付けた方が自然といった方がいいですか、うんうんうん、あの尋問が入っていたとしますね、
うん、
善行に対して人間の毛があるとびっくりするぐらい太いものがわさわさと生えているように見えるはずです。
うん、
人間の頭のサイズにこの髪の毛の、太さのものが生えているから、私たちは何とも思ってないっていうところがあったりするんですが、80センチの高さの頭部というのは子供の握り拳ぐらいの大きさの頭の大きさである可能性があると思うんです、うん、そこに人間の毛髪を追いつけると、そりゃね、たくさん生えてるというかどうかともかくとしてみても太いので、
うん、
非常な違和感 を感じる像に見えるはずなんですが、うん、それをはるかに超えてわさわさ伸びてるから、なんか足元の下にまで広がっていく、うん、で一度切ったはずだという話というのは本人もよくわからないのでというところですけども、確かによくわかりません、
うん、
一度切ったということをよくわからないという最大の理由は、その話が本当ならば伸びる速度が結構早いんじゃないかという考え方もなくもないからですね。 これで伸びる速度が速いって言えるのっていうところですが、開けるたんびに明確に、多分開けるたんびだとか、まあ、参拝のたんびにでもいいです、うんうんうんうん、見るたんびに檀家の方が、しょっちゅう見てるわけじゃないと思うので、うん、檀家の方がうわーと驚くわけです。毛が生えていることよりも行くたびに伸びているっていう印象を常に持つというふうな形で受け取られるはずなんですよ、
うん、
それが髪が伸びているという像だけであるということは、割と前からこのまんまであって、
うん、
便宜上一遍聞いたことあんねんけどねっていうふうに言ってる可能性もあると思うんです。
あ、
最大の理由がもう一個言うならば、いや仏と名のつくものだっけっていうようなものを髪の毛を切るときにおかっぱはにはせんだろうと思う、うん、
確かに、うん、
ですよ、
うん、
なんかうろ覚え、ね、それはうろ覚えといたんですけどね、
強いて言うなら木やねんから髪の毛がいるのかとでも言いたいとこなんです、うん、正直なとこを言うと、ね、
聞いてなんか
特殊
的なイメージがあってこう、うんね、髪の毛があるイメージがないですよね。
いやというよりもね、うん、その一刀彫りをされてるなら一つの原木から削り出されてできたものなら、もともと髪の毛が彫ってあるはずなの。
ああ、そうですね、彫ってるんでしょうね。
ああ、形にね、髪の形に。
そうそう、その
通り。お地蔵さんじゃないですもんね。
はい、はい、はいはい。
うん、だから、もともと彫ってあるわけですから、髪を植える理由がそもそもないのはそこにあったりするんですが、そこから生えるだけでも怪異なのに、伸びるんですかっていうとこですから、ねえ、昨今頭が寂しくなって気になさっている、うん、ねえ、ご同輩の諸君みたいな形の年齢の皆様って言ったら、うん、いやこれは別なご利益のある、
うん、
ご本尊にされた方がええんちゃうか、うん、みたいな、
そうかもしれない、
もう初本尊みたいな感じで、
ご利益ある
ね、
これは人集まりますね、
共産スカルプ G みたいな、なんかこう、うん、ディアップとかついてそうな、もんだったりする、ノンスポンサーやからっていうのにも大概にしなさいよ木原君、はい、すいませんでした、というところがあったりするので、
うん、
まず1、取り合わせがすごい、
うん、
に伸びているのがすごいで、もしよかったらですけれども、わざわざね、この名前を放送して構わないのというつもりで書いてくださったと思ってるんですけれども、うん、そこまで OK だったら番組宛てにですね、外に出すなって言ったら承知しましたから、
うん、
写真送っていただけない、
それが一番ね早いですよね。
なんか70年代のオカルト部分の時にそういうオカルト本とかに載ってたようなこともちょっと僕書いてたと思うんですけどね、うん、当時の本を見たら載ってるかもしれないですね、
載ってるかもしれないですけど、
ご住職がもうその家やからので最近は出してないみたいですけど、写真とか
40年前の、あ、そうね、
うん、そうね、
私の幼少期の約40年前のっていうところ、まあ今ちょっとカットしてるところですけど、この文章では、
うん、
怪奇ブームの時みたいなね、
髪の毛がその木から生えるっていうのはね、ありましたけど、
ミステリー、ね、ミステリー大百科って昔あったんですか、それに載ってたみたいね、
うん、
うん、
あ、そう、
うん、うんうんうん、
まあ、誰かもし持ってる人がおったらね、まあ、コピーでもいいですけど、
なんかこのち
っちゃい、うちのどっかにはあると思う、
あ
ると思うけど、本ならね、
うん、
本なら、まあ、まあビデオでもあるとは思うけど、まあ、
今の状況は知りたいですね、どういう状況か、
ね、
うん、あ、本当だ、書いてありますね、
うんうん、
で髪の毛の伸びる人形というのは怪異の中では物理的に確認しようと思ったら確認できる問題だったりするんですよ、
うん、
それは髪の毛が長いということが言いたいわけではもちろんないです、
ね、
で髪の毛が長くてザンバラだってるから伸びた結果こんな長さが違うものになったっていうのもまあいいです。それよりも、うん、まあ僕を経由して渡辺志望君というのが所蔵している髪の毛の人形は現在進行形という形でみんなと楽しんでたりするのは、
うん、
初めて披露した時にみんなで写真を撮って、もう新宿ロフトプラスワンのトークライブでみんなで写真を撮って答え合わせをしようぜ、
うん、
で1回2年後に見た時にはまだびっくりするほどの確かにね長さが変わっているっていうケース形跡が見られることはあったんですけども、圧倒的に誰が見てもとは言い難かったりするので、でその次の2年後、つまりいただいてから4年後、みんな写真撮ったみんながカメラとその時の画像を持って同じ場所に立って画像を開いてみて、 見比べてみて伸びてるかどうかっていう確認をしようっていう形のまな、まあ、のものだったりするという進行形会議として、あの現在継続中で、置いてありますっていうところだったりはします。しかしこの髪の毛の、仏様、由緒書きはないんですかね、その寺的に。その、言われが知りたい。
いつ頃から
掘られてるんですか。さっきの通り、木で掘られてるんなら、髪の毛木で掘ってますんで、形として、掘り出されているものなので、植える必要性も生えさせなければならない、事情も、まあ、ないですね。だから、勝手に生えてきてこうなったっていう現状であることというのが、だからこそお便りくださったと思うんですよ。がしかしその現状の写真を見て正直驚きたい。
確かに、
この内容だけでも事実ならば十分驚きに、値します、しかも、70年代に、中岡俊也先生をはじめとするさまざまな人が、キックと名のつく北海道の人形やとか、いわゆるその髪の毛の伸びる人形として紹介された幾多のものの中で、その後どうなったんっていうのがよくわからない、今日この頃の中で、その当時でもほとんど耳にしたことがなかった、その髪の毛の伸びる仏さんみたいなようなのっていうのは、それは興味も惹かれるし、ね、どう思われますかと言われると驚くしかないわけですよ。
そうですね。
だっていらないので、他の髪の毛と他の人形って、つまりどう区別してるかというと、髪の毛が植えてある人形、あるいは髪の毛がおそらく化学繊維であるという人形が伸びるっていうのは、奥に余計目に植え込んで突っ込んで穴の中にね、突っ込んでるものが、重力や重さか何かや湿度で緩んで、ね、上の頭 の空洞の頭の上の方からどんどんどんどん下に降りてって、もうこれ以上伸びませんというところまで行ったという可能性だってないことはないわけですが、人間が作ったおもちゃとしての人形が伸びるという事例の中に、そうではなくて木の中全部木でしょっていう、一刀彫りに毛が生えてるという貝の上に伸びてるという貝っていうのってすごくないですか、
すごすぎますね、
すごすぎるでしょっていうところだから、これまでの、これをね、この話を人形のこれまでの70年代からスタートした髪の毛の伸びる人形と一緒にしてはならない。全然性質が違うと思うんです。だって髪の毛が植えられ、人工的に植えられてる人形の髪の毛が伸びるって言ったら、謎は謎、ほんまかほんまとはいえ、人間が作って人間が植えたもんでしょ、で、仏様の作られた目的はまず全然違いますっていう上に、木で掘られてるからなおのことっていう上に、由緒が古いときたもんだっていう上に、
平安時代のね、木造やれて、
しかも平安時代から伸びてるやったらもっと伸びてるやろっていうのが誰でも分かる話ですから、
いつ頃から毛が生えてきたのか、
で、毛が生えていることを何とかしなければならないということが代々ご住職に伝えられているのならば、断髪式の儀式がどっかであるはずです。伸びっぱになりすぎるから、したがって近代中の近代から突然伸び始めたと思う方が正しいと思うんですよ。なぜならば仏様から生えた奇跡のような毛髪、毛髪って仏髪、仏様の髪の毛でしょ、多分寺宝、寺の宝としてこれまで切ったものを保存してあるというような話、噂、由緒ぐらいあってもおかしくないでしょ
う。そうですね、確かに
切って捨てはしないでしょう、燃やしはしないと思うし、そんな尊いものを、と思うんだけれども、その話が伝わってない。しかも切ったという噂は聞いたことあるけども、その切ったものがどうなったのかって、おそらく普通ならワンセットで、今から40年前に一度切ったんだけれどもね、その時の聖なる毛髪、仏髪は寺の宝として、ね、奥の本尊の誰どこどこのに図紙に入れて取ってありますってな話とワンセットになってる可能性は高いと思うんですよ。切ったという話だけで終わる、プツッと切れてるっていうおかっぱになりましたって、いや髪型の形状はどうでもいいと思いませんか、でも髪型の形状の方が残ってるんですから、別なところにきちんと保管しておくよりも髪型の方が語られるっていうことは、つまり切ってなかったかもしれない、捨ててないだったら捨ててないんでしょう、切ってないんだからっていうになるので、今も伸びてる可能性があると思いますっていうとこですが、今言った通り近代中の近代、つい最近伸び始めたので、 今もそのまま長いのであるというふうに思うんですとは言えるんですけど、そっから先だからどうなんだを突っ込みにくい、
うん、確かに
本当ならすごいっていう話だったりするし、うん、本当だと怪異を愛する者からすると、うん、本物だと信じたい。
まあ見てみたいですし、
ね。で、うん、できることならそんなところには触れたくないと思っているのは、うん、なぜこの仏様になったというのと、本当の尋問なのかどうかなんて、それはちょっと僕はとで、うん、どう、今の段階だとどうでもいい。
うん、
由緒正しい仏様であるがゆえに、うん、そう簡単に一本ちょうだいとも言えないし、
うん、
で、ね、調べるのも難しいしっていうところだったりするので、うん、不思議を不思議のままで置いておきたいなという気があって、たりします、
うん、
お寺さんや檀家さんが確かめたいと言うてもいないのに、こちらが確かめたいと思うっていうのは、ね、人の祈りを受け、願いを受けというものに、そう簡単に手を出すものではないと思うので、謎は謎のままでおきたいところだけれども、うん、この流れ、この手紙から言うと、どう考えても写真を撮るチャンスはありそう。
そうですね。
写真だけでもね。
まあ、檀家さんですしね。
細かく、全体像はもとより、髪の毛の先っちょ、
うん、
真ん中な途中ですね。
うん、
で、頭頂部、で、その生え際、
うん、
クローズアップ、できたらまあね、正面、横、後ろ、うん、頭のてっぺん、全部見たい。
そうです。
そこまで撮ってもらえたらもう完璧ですね。
うんうん、ただ80センチのものが床に置いてるわけなどないので、
うん、
見上げるに近しいような、状況下で撮るしかないので、撮れるアングルに制限があることを重々覚悟の上でクローズアップも含めて撮って、うん、番組宛てに送っていただければ外に出しませんので、
うん、ちょっと期待してるかな、
感激させていただけたら、
うん、でも本当に今この仏様で言ったら、
うん、
まあ本来ならば木彫り の, 仏像様生えて入るはずがないんだけれども髪の毛がある、あと日本人形で言ったらね、うん、まあある髪の毛はあるんだけどそれが伸びるっていう、
うん、
まあまあ怪異というかそうして捉えられるじゃないですか、
はい、
どちらも人工物じゃないですか、うん、そう考えると本当に生身の人体における、
うん、
この頭髪へのそういう怪異みたいなのってあったりするのかなってふっと思ったんですね、
うん、
だから我々みんな髪の毛、ねはい、ありますでしょう、はい、長さもいろいろだし、はいはいねまあ、ちょっとふっと、まあ、思ったっていうところではあるんですけれどもね、うん
ま
あ、お題っていうほどのことでもないのかもしれないですけど、
うん
まあ、この流れから
実在する 実体ね 人物
そうそうそうそう
人体のね、
はい
うん、どんだけ字で詰まってんねん
花粉
もありますけど
お寺というのは髪の毛のにまつわる話として、まあ、来たという仮定しますけども、
うんは
い少なくても髪の毛に縁のある場所ではあったりするんですよ。一応出家して仏堂に入るな髪の毛、
う
ん、
そうです、
剃りますよね。
うん、
あるいは仏に願をかけて願うとき断髪をしてそれをね言い上げて決意の思いのを奉納するみたいなこともあったりするので、
うん、
他の場所に比べれば髪の毛とご縁のある場所ではあるんですよ、うん、仏様は髪の毛あるのにその道に進むものは頭を丸めるわけですから、
うん、
だから取り合わせとしては大変面白く感じるがゆえに興味はそそるんですがでしかも一度テレビに取り上げられたりだとか、うん、あれ雑誌に取り上げられたりするみたいな媒体に取り上げられたという経歴というか由来があるあればこそこんな形になってるこんな報告の手を通るのならば、うん、つくづく思うんですけどどうやら今に始まったことでもなく今も続いていることなのであるという仏様は実在するみたいですね、うん、でもねイエス・キリストの像に起こる奇跡みたいな話というのを、うん、よく昔は耳にしました
そうですね
血を流すイエス像、ねうん、涙を流すイエス像などというのを、うん、聞いたことがあるので人々が願いや祈りを込めたものに奇跡とでも言うのだろうかということが起こるということ日本にももっとあってもいい じゃないかなと思ったりもするんですが、その中のあのね、あの一つであると大変興味深かったりしますけれども、あのあらゆるあのマスコミの取材とかどうのこうのが入っても、頑としてお寺さんは取材を拒否します、お見せできませんというふうに、あの檀家さんが見る分にはいいんですよ、
うん
うん、あの取材をお断り続けてほしいなと思います、うん、秘密は秘密のままで結構です、たくさんの人々に知っていただきたくありません、うん、その必要もありませんというふうに、あの門を固くあの閉ざしておくという必要性はあると僕はあの思います、
うん
うん、写真を見たいっていうふうに言っといてよ言うなっていうところですけどそれは見たいですよ、好奇心ですから、
うんうん、
でも媒体であの広くあの知ってもらって、そのお寺に突撃と言わんばかりに観光客がワンサが来るのはそれは違わなくないですかっていうふうに思うだけの話、うんう
ん、まあ、信仰の対象ですからね、言っても、
ええ、体験者に寄り添っているけれども、
うん、
そのお寺さん の, かんあの捉え方をすると、迂闊にラジオで流す、
うん、
いいものではないという性質を含んでると、うん、あの聞こえました、うん、僕読んでないので、うん、陽子ちゃんが読んだのを、うん、あの頭で最初から聞いてて、うん、そのお寺の名前は果たして言っていいものなのか、多分信じていただくためだということと、うん、あの檀家さんだから、うん、使われたと思うので、軽々しい気持ちで書いてはいないのは重々承知しているがゆえに、放送で 流してしまうのは私たちが軽々しい側になってしまうの で、ね、檀家さんや書いてくださったあの方と心を等しく寄り添いたいと思うので、うん、お寺の名前は伏せましょう。
そうですね、面白半分でね、行かれる方がいたら困りますからね、これラジオ、うん、
というか行くでしょ、
まあ、普通行きますね、
面白半分だけで、うん、面白半分でじゃなくて、
ね、心霊スポット巡りみたいな感覚で、
その通りです、うん、それじゃなくても京都にはね、地の天井やとか、
あ、いろいろあります
ね、人形寺やとか、うん、ね、安倍の生命の神社だとかっていうふうに、なんかね、普通に観光ツアー的な意味で、怖いところがありますから、地獄とつな、地獄というか、あの世とつながってる井戸があるとかね、ね、幽霊雨のところであったりしますけれども、そんなところがいっぱいある中の一つにくっついていただきたくはないなと、
う
ん、
そうです
ね、他のものはそれなりに解放されてますから、
うん、
観光地としても知られてたりするのですけれど、うん、ですっていうところですけども、ここはそっとしておき
ましょう、そっとしておきましょう、
はい、というところで告知に行きたいと思います。
4月4日もういよいよですね、
いよいよね、
もう間近でですね、そうなんですね、初めてやらせていただく会場、豊中市のイナロックボックスという会場なんですけれども、はい、大衆プロレス松山さん4月4日午後3時からこのイナロックボックスという会場でいよいよ本公演再開いたします。どうかお互い体に気をつけて、互いに、それぞれで気をつけながらこの再会の時をですね、一緒に楽しみたいと思いますんで、ブログや SNS 等で松山三十郎で検索していただくといろいろ情報出てきますんで、どうか一人でも多くの方にお集まりいただきたいです。よろしくお願いします。
はい、はい、私日月陽子は、誕生日ライブを4月11日に、開催予定となっております。
あ、ちょっと後なんですね。
そうなんですよ、ちょっといろいろ日程の都合で、はい、4月11日です。神戸で開催しちゃいます、しようと思ってます。 SNS、などでねチェックしていただきましたら、まあ、報告上がっていると思います。よろしくお願いいたします。
4月の最終金曜日の22時からニコニコ生放送、くだんちゃん暗殺計画かっこ仮をやってると思うんですが、他に何があるのか、どんだけ思い出しても4月に用事がない。ぜひともツイッターを読んでいてくだされば、用事があった時に書きますので、そこで会えればと思うとこですけど、きっと感染症はまだ収まっていないんじゃないかなと心配しています。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、 また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。